どうして隣の学生のアルバイトのところに並ばなかったろう、なんて取り留めもなく思い浮かべて、ああそうだった、カゴを冷凍食品で埋め尽くしたみすぼらしいなりのおばあさんのせいだったと気づいたとき、ふと振り向いたらそのおばあさんはすでにサッカー台の方で荷物を詰めている最中だった。こら、くだらないことばかり気にするな。どれほど一人で買い物に来ているのだ。今さらどう思われようとどうでも構わないことではないか。だいたいこんなゆっくりしたパートのおばさんが陰で何を話したからって私と何の関わりがあるというのだ。こんなことばかり気になって仕方ないのは、要するに私のいじけ心には違いないのだ。あるいはそんないじけ心が原因で、私はあいつしか嫌われてしまっただけなのだろうか。でも私にだってあいつに対して言い分はあるんだ。
1292円です。
おばさんが告げるので不意に我に返った。いけないいけない、しっかりしなくては。もちろんよなれたものだから、こんな時驚いたような仕草は見せないんだ。さも何でもないふうに財布を開いて千円札とそれから292円を10円玉を9つ数えて丁寧に取り出してみせるのだった。
よくそうやって次の人が待っているのにのんびり1円ずつ出していられるな。
かつてあいつに言われたことがある。当たり前じゃない、自分最優先でしょ。あんた、そんなことを気にしてたわけ？
実は、結構気にする。
小銭が出せないの？
つい、お札だけ出して、無駄な小銭を増やして。
だらしない。って笑ったら。
良心的なんだよ。デリケートなの。
と、デリケートなんか、似合わない外見なのに平気で言うものだから大受けしてしばらく吹き出してしまった。考えてみればお肉のパックを選ぶときにはだらしないはずの私がレジではずぶとく構えているのだから、人間単純に繊細だとかズボラだとか割り切ったりできないものなのかもしれないのだ。不意にそんなことをたまらなくあいつに言ってみたくなって、そうしてあいつから批評めいた一言を返してもらいたいような思いがあふれてきた。ああ、まったく今日はどうかしている。街灯の彼方から差し込める青々した月光を浴びたものだから月に疲れたピエロみたいになっちゃって心をかどわかされているだけなのだ。レシートを受け取ったまま財布と買い物かごを両手にしてサッカー台へと逃れると、今日の特売セールの品名がビニールロールの上に備え付けられていた。白砂糖、鍋焼きうどんのタレ、鰹節の小パックなど品物を袋に詰めながら、ついたどり読みなんかしてしまう。すると買い忘れのラップが安売りされているのが目に飛び込んできた。あ、そういえばさっき、確かに私はお肉を求めて売り場へ戻る途中で このラップの横を通ったはずなのだ。たちまちもう一度フロアに戻りたい欲求が溢れてくる。ああ、だらしない。まるで心にゆとりがないから、普段なら気づくはずの特売をそそくさと素通りしてしまったに違いない。それにしたって、なんで買い物終了を告げるサッカー台に余計なものを備え付けておくのだろう。昔からあるはずの連絡事項でさえも、今日はたまらなく憎たらしく思えてくるのだった。ああ、ダメだ。早くここから逃れよう。目につくものすべてがいちいち突っかかってくるのは、これは一体どうしたことだ。ああ、本当に嫌だ嫌だ。偶然、隣の台を眺めると、さっき冷凍食品をため込んでいたおばあさんが、驚くべき緩やかさで、袋の中へと詰め込んでいるのだった。そこにはもう、ゆっくりおばさんのスローモーションさえもなくなって、まるで水飴のプールを泳いでいるみたいに、固まっているんだか、動いているんだか、わからないような緩やかさで、駒送りが延々と続いているばかりなのだった。髪の毛が薄くて、口かけの白髪のおネギみたいで、初老なんかでは語り尽くせないくらい、シワにまみれたおばあさん。私は、なんだか急にイライラして、ありったけの商品を次々に押し込んで、ああ、嫌だ嫌だ。その老婆を見ないようにして、買い物かごを投げ捨てるように、靴音をハキハキと出口へ逃れるのだった。なんだか、昨日、今日、明日、毎日の生活の果てにたどり着く、女の執着駅を見せられたようで、やりきれないような、ゾッとするような、不穏の気配が私に襲いかかってくるのを感じたからである。だって近頃、毎日毎日が忙しくって、まるで、職場へと奉仕する端末か何かみたいに、規則正しくタイムカードをスキャンし続けている。そんな行為が自分を追い立てるような、自分の心を奪っていくような、そんな凶悪観念さえちょっと浮かんでくるほどの黄昏なのだ。あるいはあの頃から、私はすでに追い詰められていたのだろうか。要するに私たち、ゆとりをなくした生活が原因で、心に潤滑油を失ってしまい、些細なことがギスギスと傷つけ合って、すり減らされてしまっただけなのだろうか。二人の心が二人ともに社会に侵食されて、少しずつ歯車が狂わされていっただけなのだろうか。それは、わからないけど。
また、買い忘れたのかよ。
扉を抜けて、きらびやかな照明シャワーをくぐり抜けたとき、寂しい夜風が、ふっと頬に打ちつけた。駐車場のアクセントみたいな、黒々した、樹木の茂る向こうから、虫の鳴き音がかすかに聞こえてくる。今年が異常気象だったせいか、それとももうシーズンも終わりなのか、か弱いくらいのわびしさで、音色も乏しく鳴いている。それに、聞き耳を立てた瞬間、
また、買い忘れたのかよ。
そんな、あいつの言葉が不意に浮かんできたのだった。そうだった。よく店を離れてから 会話すれにあたふたする私に対して、あいつはくったくもない調子でよくからかったものだっけ。
いつも忘れるんだから素直にメモしとけばいいじゃんか。
いつもってそんなに忘れてないでしょ。
2回に1回は何か忘れてるだろう。
そんなことない。
それってまさか。
何よ。
忘れてることすら忘れてる。
そうして二人して笑い出す。そんなあの頃だけど、同じはずのその言葉が優しくじゃれ合うみたいな冗談みたいな言葉のキャッチボールがいつの間にか少しずつ違った意味を持ってくる。それはいつのことだったろう。うるさいわね。忘れたんじゃないの。いらないの。
へえ、シチューに玉ねぎいらないのか。
いらない。
いつもは入れてるくせに。
今日は入れない。なんだか二人の口調がいつしかトゲトゲしいものに変わっていった。それはなぜだろう。あるいはそういう不可逆の変化を恋人たちは恋愛の寿命のうちに誰しも爆弾みたいにして抱え込んでいるものなのかもしれない。それで同じ言葉が急にこじれの原因となって破局へと導くのかもしれない。それとも単にあいつと私のフィーリングが心の深いところでは食い違っていたのを次第次第に互いに発見していっただけなのだろうか。なんだかよくわからない。ある時、自分でも不思議なくらい今まで何でもなかったはずの言葉が互いに針で疲れたみたいに気に触るようになってしまい、いつしか些細な出来事で言い争いが生まれたりして、でもそうなってからも随分続いてきたものだったはずなのに、いつしかきっと避けられない終局が訪れて、私たちはもう喧嘩と仲直りのサイクルを繰り返すことに疲れてしまい、もはや関係を修復するよりはって、ある時心の中に定めてしまった。そんな瞬間、それはまるで宿命みたいに私とあいつの間に訪れて、あるいはそれは世のあまたの恋人たちの間にだっていつ訪れるかわからない人の営みの不思議には違いないのかもしれない。そうしてもうそうなったら、どうしても一緒にいるということが困難でたまらなくなってしまう。お互いがお互いでもって相手を疲れさせるばっかりだ。でもそれは決して憎しみなんかじゃない。嫌いなんかでくくれない。もっともっと複雑な感情で解読すら困難な宿命じみたものなんだ。だって私は今でもあいつの面影をばかり、今日だってこんなにもだらしなく浮かべてばかりなのだし、それでいてもし今ここに突然あいつが現れたからといって、今となってはどうしてもうまくいきっこないことだってやっぱり真理なのだし、ああ、人の心というものはなんてままならないものなのだろう。それはまるで人の世の定めみたいにして私の心を寒がらせている。ああ、買い物袋がちょっと重たいな。 寂しいと思って仰向くと、秋の夜空はどこまでも高くって、十五夜を待ちきれないような月の光は、こうこうと私の心をなだめようとしているのだった。終わり。